皆さんこんにちは、 PRI ジャパン教育コーディネーターの大貫です。皆さんからですね、いただいた質問、 PRI に関する質問大募集企画ということでですね、コロナに負けずに、こうやって動画を撮影させてもらってるわけなんですが、 PRI ジャパンの講師3人でですね、いただいた質問に回答させていただいている動画の4個目ですね。はい、講師の石井さん、阿部さん、よろしくお願いします。
お願いします。
もうサクサクっとね、さっさと行きたいと思いますよ。
終わらせたいみたいな。
違う、もう質問に時間をかけたいの。俺もちょっと喋りたいんだけどさ、喋りたいんだけど、みんなの前でね。まあいいや。はい、16問目、はい、
16問目、
ペンネームはじさんですね。20代男性、広島市から質問いただいております。これ面白いね。脊柱の固定術 THA、 トータルヒップアーソロスコーピーだから、トータルヒップ、股関節の手術ですね。
痴漢、はい、
なんとかですね、
みんな日本語が堪能で、
トータルヒップなど構造的に制限がある方に PRI のエクササイズを処方していく際、ポジションが取れないことがあり、エクササイズを行いにくいと思うことがあります。上記の制限以外にも、肘の伸展制限だって靭帯損傷などで可動域や運動の制限がある場合、どのように介入していけばよいでしょうか。やりたいけどできない、いつももどかしく思いますので、教えていただければと思います。同様に妊婦さんとかね、産んですぐの方に介入する機会もあるために、注意点あれば教えていただきたいです。いわゆるこう PRI のエクササイズしたいんだけど、これこのポジションいっちゃダメですよっていう、ポジションの話ですね。
ありますよね。変形性関節症もそうだし、FAI とか、股関節インピンチメントとかもそうですよね。その、もう、固定のもので、どうしようもないでしょっていうのはやっぱりあるので、やっぱりその中で、じゃあ、その、ポジションって考えたら、じゃあなんでそのポジション行くんですか？そのポジションが運動に必要だったり、そのポジションが、そのポジションから感覚入力が、あるからっていうのがあるじゃないですか。
そのポジションとエクササイズのポジションね。
エクササイズのポジションだったり、関節のポジションだったり。ってなったら、じゃあそのポジションで得るべき入力はどんなものなのか、そのエクササイズの中で欲しい感覚入力はどんなものなのかって考えたら、じゃあそれが拾えれば別に、いいわけじゃないですか。運動の中で、じゃあ例えば股関節、膝がもう進展しないですっていう人が、もし本当に固定のもので本当に進展しないですっていう状態だったならば、そこでやるしかないかもしれないし、股関節が本当に、僕、アスリートに一人いたんですけど、本当にソケットがもう深すぎて内転がしませんとか、いたので、じゃあその人たちに対して、じゃあ、じゃあいけないからもうやらないってなくて、いけないけど、そこであるべき、感覚の入力は、やっていこうね、じゃないと運動の中で絶対その入力がないような状態になってしまうね。ってことは、入力がなければその AIC ないし BC っていうのをシャットダウンできない状態かもしれないじゃないですか。なのでリポジショニングするっていうなったら、その感覚入力をしっかり合わせてあげて、それによってレスト IC ないしライト BC をオフにしてあげましょうっていうアプローチになりますね。
さゆりちゃん、なんかあるそういう経験みたいな。
そうですね、取れないポジションは取れないので、そこを無いじりしたり無理やり出すとかっていう必要は絶対にない、まあ、してはいけないので、じゃあこのエクササイズでこのシーが取れないんだったら、まあ、まず絶対考えた方がいいのが、じゃあ同じもの、同じ目的で作られたエクササイズで他のポジションでやれるものないかな、それだったらできるかなっていう、やっぱエクササイズの我々の引き出しもいろいろ用意しておくべきなので、ちょっと他にじゃあどんなものがあるんだろうも考慮できたらいいなと思うし、じゃあこのエクササイズをでもそれでもしたいってなったら、じゃあどういう工夫を入れれば、さっき石井が言ったみたいにどういうふうに工夫していけば、じゃあ作りたかったものは作られるのかな。例えば本当はもうすごく左の股関節引き込んでいきたくて、AFIR 作りたかったけど、まあ、例えば何かしらの骨の形状なんかの問題でそれができません。でも本来入れたかった筋肉全部ちゃんと見つけられましただったら、別にそのエクササイズは大成功なので、なんで本人の感覚との相談ですよね。可動域がないかもしれないけど、でも見つけられたかったものは全部見つかりましただったら、じゃあその後続ける意義が十分にあるはずなので。
なるほど。
あとでも後半に少しありましたよね、その妊婦さんとか産んだばかりのとかにつながるか分かんないですけど、まあ、妊婦さんだと あれですよね、特定のトライメスターでもう、スーパーインポジション取っちゃいけないとかいうのありましたよね。もうそれは決まりとして。なんで、そういった、うん、そういったさ、なんでしょうね、お医者さんから伝わってくるオーダーはしっかりと、考慮した上で、安全面第一でエクササイズ処方しなきゃいけないですし、産んだばかりだと、まあ、多分本当にもうあれは骨盤底の外傷と言ってもいいぐらい、いろんな組織の損傷とかダメージが残った状態なので、じゃあ腹圧を いたずらに上げてしまうと、じゃあこれだけ骨盤底がまだ圧を受けきれない状態にいるからとかいうのも考慮しなきゃいけないし、私が一個した失敗談話していいですか？
もちろん。
PCL 損傷してた患者さんで、損傷というかもうデフィシエンシー、欠損の状態だったんですけど、その時は、急性期とかで全くなくて、PCL 自体の問題は本人も感じていないという既往歴があった子が、全然違う怪我がその時あって、私、たまたまその時 PR に習い始めたので、まあ、調子に乗って1990とかやるわけですよ。で、PCL デフィシエンシー、欠損がある患者さんが1990取るってよくないじゃないですか、ポジションとして。私、それ全く考慮してなくて、もうその頃彼女、そこの問題なかったので。頭からポンって抜けてて、で、1990のポジションを取らして、エクササイズをしたら、彼女の手相は取れたけど、PCL デフィシエンシーがある方の膝が痛くなってきちゃったっていうことがあったので、やっぱりその人の状態とか、既往歴によって取れないポジション、まあ、妊娠もそうですけど、まあ、しっかりと考慮しないと、別にその子が1990できなかったわけじゃなくて、するんだったら、そちら側の頸骨を持ち上げるようなクッション入れればよかったなって今だったら思うんですけど。
なるほど。よくあるのは野球選手だから、肘が伸びません、進展しません。だけど、我々としては、左の後中核広げたいから、四つん這いにさせると。なんで四つん這いにするんだけど、こう肘が曲がっちゃってるから、ちゃんと伸びません。体重がかけられません。で、IOTA 感じないですっていうことは、うん、まあ、具体例で言うと、別に肘の問題を治そうとしてるわけじゃん。さっきの PCL と一緒で。そこの問題を治そうとしてるわけじゃないんだけど、PRI 的にとっても大事なポジションに持っていこうとしたら、それのせいでできないっていうか、確かにこうもどかしい思いをしたこともやっぱりあって。じゃあ、例えば、オールフォーレフトポステリアミディアスダイナミックスパンションみたいなので、まあ、左の肘の先天制限があったとしたら、ブロックを置くけど、じゃあ置かずにやってみるでもいいし、スタンディングの同じエクササイズもあるから、じゃあリーチングできるかとか、空気を移動できるかとか、そういうのって別に目的はやっぱり確かに、ケニーもシャイルちゃんも言ったとおり変わんないと思うんで、これはなんか PRI のいいところはいろんなポジションで、なんだろうな、強度をさほど変えずに、うん、いろんなエクササイズが用意されてるのはマニュアルの良さというか、使いたい筋肉別にエクササイズが並んでるわけで、まあもちろんその中でさらにエクササイズのこうレベルが難しい順に、簡単な方から難しくなっていくようにやっぱ並んでるので、その辺をなんか、そういうふうにマニュアルやっぱ活用してほしいなとは。前にちらっと全然、ごめん。いや、ちょっと関係ない話で、マニュアルをコピーしていいですかっていう話で、いや、僕全部コピーするのよくないけど、エクササイズをコピーして、それを患者さんに渡してくださいとは、今の現状では言ってて、そういうふうにね、マニュアルを使ってもらえたらなと思って、ごめん、話がそれちゃったけど。ペニーは。
だから、痛みとか、拘縮とかタイトネスっていう話になってるじゃないですか。で結局それって体がやばいって思ってることに対する反応じゃないですか、
うん、
その脅威に対する反応なわけで、じゃあその脅威に対する反応、じゃあ例えば拘縮とか何かを固めるって形で、じゃあ体が守ろうとしてるんだったら、じゃあその代わりになるものをあげればその拘縮が取れていくことも考えられるし、その代わりになるものをあげたからその部位が動くようになったら、それによって拘縮が取れるってことも考えられる、
うん、
それこそさゆりさんと一緒に見てたアスリートでこう、じゃあ肘がまっすぐ伸びません手術してほっときゃまっすぐなるよって言われてほっといたんですけど、まっすぐならないですみたいなアスリートがいてあ困りましたねみたいな感じだったんですけど、じゃあとりあえずそれのためにじゃあまず動くべきところは動かして、ここじゃないところで体を安定できるようにやっていきましょうかってなったら、その拘縮っていうのは取れ始めるわけじゃないですか。動きが出始めてっていうことが考えられるので、そのちょっと前の質問にも出たその 拘縮と思ってたら実は拘縮じゃなかったとか、さっきも言った膝がまっすぐならない、その変形性関節症でも膝がまっすぐならないんですよって言われたけど、そうじゃなかった。関節裂撃の問題じゃないっていうこともやっぱ考えられるわけじゃないですか。なので、別にその膝をもびるとか、そのなんとか伸展性出すために、じゃあ膝の後ろ側をモビライゼーションしましょう、広げましょうとか、肘もそうですね。そんなことをやる前に必要なプロセスがやっぱりあるだろうから、それは何なのかって言ったら、じゃあどうやってその、固定点とか安定してるところ、違うところで安定させるようなエクササイズを僕らが供給してあげるかすごく大事だと思うから、その、何かこう、できない。じゃあ、できないんだったら、じゃあ、そのできない理由は何なのかなってちょろっと考えて、だからもしかしたらこうかもしれないって仮説を立てて、そこで体が安定してるのとは違うところで、まあ、体を安定できるように、何かできる術はないかなっていうことを考えて、それを供給して変わるか変わらないか見ていくのも PRI のアプローチの一つかな。思います。
素晴らしいですね。さあ次の質問に行ってみましょうかね、ペンネームおばんざいさん、30代男性、福岡の方ですね。
福岡でおばんざい
PRI の考え方で介入を行う際、エクササイズが複雑だったり、特に PEC パターンの方は変化に時間がかかるということも聞いたので、クライアントに対する説明やモチベーションを維持してもらったりすることで悩むことがありますと。簡潔に理解してもらえるような説明やモチベーション維持につながる変化の共有などについてアドバイスいただきたいです。なるほど。
なるほど。
なるほど。
あるあるですよね。
確かにこうエクササイズのね説明をしてるとね、膝は揃えるとか、右膝を前に出してとか、こう説明が長いもんね。サリちゃんどうやって説明してるの？
説明はしすぎないようにはしてます。それはすごく気をつけています。あとさっきちょっと、前の話でかな、ケリーもポロッと言いましたけど、先に答えをあげないようにはしてます。意識的にその、ここ感じてほしいんだよねとかはな、言わないで、どこ感じるかなって思いながらやってますかね。だから時々それは言いますね。選手に、このエクササイズでは、今までこの子とこの子仲間にしたじゃん。例えばね、左の腹壁とかハムがちょっと見つかってきたじゃん。で次にね、例えばプルバックしますなんで、私の答えとしては、アイシャアダクター絶対見つけてほしい運動だけど、まあ、どことは言わずに、今仲間が2人ちょうど手に入ったところなので、3人目を捕まえに行きたいです。誰かは今は言わないけど、エクササイズ中に、あ、ここだっていうところがあったらちょっと教えてって言って、やってみて、どうどう今誰がいる、あ、内もも来ました、おー大正解じゃん、すごいじゃんとか、 TFL 来ました、あ、ちょっと違ったなとか、正直に言ってほしいっていうのもあるので感じたところ、なんで説明しすぎない、正解あげないは気をつけてますかね。シンプルに言うようにしてます。
一緒かな。なんかドラクエのあれみたいだよね、仲間を増やしていくみたいな、ね、
そうなんです。最近私よくポケモンっていう例を使うんですけど、私ポケモン一回もやったことないんで、私がポケモンの理解が全くないんですけどポケモンゲットする感じだよって言ってます。
あ、そういうことね、ゲットね。
そうです。だから今このポケモン手に入ったじゃん、次はこのポケモン仲間にしたいわけ、うん、だってアイシアダクターとかは初期で手に入るポケモンだけど、育てていってもすげえ強くなるから、この子は手放しちゃダメみたいな、この子はレベルアップしていくポケモンだからとか言って、
そういうポケモンがあるんだね実際、
はい、いろんなポケモン、わかんないです、多分あると思います。
いや、ありそう、
多分あると思います。長く使えるポケモンと、なんか初期に活躍して中盤からダメになるポケモンとかもいそうじゃないですか。アイシアダクターは違うから、
違うから、あとで絶対、はい、今は全然感じないかもしれないけど、ちょっと、はい、メタルスライム的なね、
はい、あと左のお腹はもっとレベル上がるからこれからっつって。
なるほどね。ケニーは何か工夫してる？
いや、もうタルさんと同じような感じで、こう僕もアスリートに生理患者さんできる限りこう探求して自分で見つけてほしいタイプなので、うん、で、まあ、じゃあ自分で見つけてもらうためにはそのやってることに意味を見出さないと意味ないじゃないですか。意味ないというか、やんないじゃないですか、絶対。
そう。
なんで、なんでこれをやってるかっていうのが、本当に、あなたが欲しいものですかっていうのは、すごくはっきりさせます。
うん。
ものすごく僕ははっきりさせる方だと思います。これ、こういう理由で、今、一緒にやってるんだよねっていうのを、もうそこの大前提、カウンセリングのそこの大前提で、アスリートが代表で見てる選手に対しても、今一緒にやってる期間に10日間しかないじゃん。じゃあ、 なんでこれをじゃあ継続しなきゃ意味ない。継続するには君がやれる範囲でやらなきゃいけない。じゃあ100あることを全部100やれたらいいかもしれないけれど、じゃあそのうちじゃあ30でもいいから自分の中の自分にとってこれは意味あるものだっていうふうに感じてもらったら、それは大正解だと思うし、大成功だと思うし、
うん、
なのでその人にとって意味のあるものでなきゃいけないと常に思ってるので、そうじゃなきゃこう頑張ってやる気にもならないし、その中で何かを探求する気にも多分ならないじゃないですか。なので意味を見出すっていう意味でも説明はしなきゃいけないと思うし、かといって難しい説明をダラダラしても絶対ついてこないので、まあ、とりあえずこういうことやるじゃん、ね、そこにこうつながるかもねっていう、ざっくりとでもいいね、説明して、じゃあ見つけてみようか、かもしれないし、とりあえずエクササイズこういう形でやってみるっていう、やれる選手だったらそういうアプローチかもしれないし、説明は絶対必要だよね、と思いますね。
まあ、その説明ね、説明に
急にためご
説明に至るまでにやっぱりこうお互いにちゃんとディスカッションして、向こうが何求めてるのかを引き出してるからね、すごくできることだと思うし、あと大事なのはこう変化感じてもらわないと、ずっと同じエクササイズやります、ね、時々いるんで、ずっと同じやってくれる人がもう何にも言わなくてももう毎日これやってますって、時々いるんだけど、なかなかそういう人ばっかりではないので、じゃあ何でやってんですかこれ、まあ、理屈は理解できるんだけど、じゃあ体で感じたいなってなった時にやっぱテストをしないと、無理だよねとは思う。テストしてこれいきませんでしたよねと、でこのエクササイズしました、あなたにとってこれが必要っていう風なディスカッションの後に話してて、でしました、でそのテストの結果変わりましたって言うと、お、俺体変わったのかと、もしかしてその日で別に痛みが全部取れないかもしれないじゃん、ただ自分の体が一個前進しましたという、こう証拠というかね、実感みたいなのは残してほしいなと思って、その辺もちょっと大事にするようにはしてるかな。
なんかあれですよね、なんだろう、どうもたまにアドバンスとか言うこと言いますけど、こう何20分30分で患者を治療してるっていうの聞かなかったことにするわとか言うんですよね
論っぽいな。そうですね、そう言いますね。
本当にこうなんだろう、ちゃんとした意味でじゃあリハビリテーションをしましょうとか、ちゃんとした意味で競技力向上のためにトレーニングをしましょうってなったら、そんな時間じゃ多分できないよねって話につながってくる。で今この話をしているこういう話、やっぱ講習でも出るじゃないですか。いややってくれないんですよねとか、時間が少なくてできないんですよねっていうかもしれないけど、じゃあそこすっ飛ばして、じゃあ違うその関節 のエクササイズだけやりますってなったら、それで結果が出るかも僕は分からないし、
うん、
例えば投手だけで20分30分でやりました、でそこからじゃあそれを介して習慣にアプローチできてればいいけれど、できてなかったらその20分で30分でやった投手療法は多分元に戻ってしまうとは思うし、そういうことが多分多いと思うし、いろんなこうなんだろう、そのマニュアルセラピーのスペシャリストみたいな人と一緒にお仕事したり、その人たちのところに自分のアスリートを送って感じたのはそれですね。まあ、自分でマニュアルセラピーやってもそうですけど、これだけじゃやっぱ学習はしないなって。ってなったら、じゃあ学習してもらうためには何しなきゃいけないかって言ったら、じゃ自分で何かことを動かさなきゃいけない、運動しなきゃいけないかもしれないし、運動するんだったらもの意味を見出さなきゃいけないし、考えなきゃいけないかもしれないし、ってなったら、そのカウンセリングとエクササイズっていうものは結構外せないものにはなってきますよ、逆算して考えていったら。じゃあそれをじゃあエクササイズだけでカウンセリングやりませんってなったら、うん、ちょっと効果がちょっと薄れたような状態になっちゃいますよね、やっぱり。
なるほどね、うん、なんかまあ、まあ今までのビデオとなんか同じようなところにつながってくるけど、その人全体像を我々見てるわけであって、そのね、もちろん患者はその痛みを抱えてやっぱ来たり問題を抱えて来るんだけど、その全体像で言ったらやっぱ自分自身で自分で体を動かさないとちょっとね、もったいないよね、難しいよね、うん、なるほど。じゃあ次の質問いきましょうかね。今意外と深い答えになった。はい
意外と
自画自賛。
次、ペンネーム人生がパサさん。
大変だ。
大変だ。
大変ですね。 大変なことですね。
大分県の43歳自営業の方でございますね。
人生ゆるゆるってことですよね。
ポジティブバイブを送っておきます
、スーペリア T4 シンドロームについて質問しますと、あの自営業で当院はって書いてあるなんかあの治療院を、ね、経営されてるのかもしれません。野球の投手の患者さんが多いと、右のスーペリア T4 の方も多数いらっしゃって、介入として右鎖骨下筋や、右頸部筋のリリース、サブクレビアスマイオセオスリストレーティブテクニックか、サブクレビアスマイオセオス要はあのポスチャーのやつね、全部10分ほどやった後にマニュアルテクニックをしていただいてます。
いただいてます。
これノンマニュアルをやってるところかな。
ノンマニュアルかな、
うん、いや要はもう今までの鎖骨下筋だったらサブクレビアスっていうのは、
まあ多分そうですね、
PRI のマニュアルテクニックで、その後ノンマニュアルをしてもらってます。で、右上肢のだるさや右肩甲胸郭関節の違和感などの症状が改善されるときもあれば、なかなか改善されない場合もありますと。なんか自分の中でしっくりこない感じがあります、まあ、ケースバイケースかもしれませんが、スーペリア T4 シンドロームに対して自分なりの介入手順などありましたらぜひ教えてくださいということだそうです。
はい、
はい
はい、
さあケニー何かある？
いや、
いや
マニュアルテクニックをこういうことをやってますの後にエクササイズをどんなことやってるのかちょっとわからないのがちょっと残念だなと思って、
うん、ああなるほどなるほど、うん、どんなエクササイズをやったのか、ね、
その例えばマニュアルテクニックでその局所的なかあのここに空気を取り込むことができましたってなったら、次はじゃあ自分でオポジションを使ってでそこに自分で空気を取り込みましょうっていうのがマニュアルテクニックを補完するノンマニュアルテクニックじゃないですか、うん、だからそれがちゃんとできそのペアリングがちゃんとできてればそのマニュアルテクニックでやったことはあの結構継続できるはずじゃないですか、
うんうんうん、
でじゃあそこで、スペリア T4 だったらじゃあ、サブクレビアスを、じゃあサービクエビアスリリーステクニックを使いました、胸郭エティカルエクスパンションがちょっと出てきましたってなったら、エティカルエクスパンション出てきました、じゃあそこにエティカルエクスパンションが、あった理由の人たち、右のじゃあ頸部が拘縮しちゃってます、右の胸郭上部が拘縮しちゃってます、こっちを拡張しましたってなったら、今度ここを使わないで違うところを、ここを拡張して違うところで安定点を作らなきゃいけないわけだ。そういうエクササイズを使っていくことによってあのマニュアルテクニックの効果をさらにこう広げられるんじゃないのかなと思っています。そのだるさとかなんでできないかっていうのはちょっといまいちイメージしづらいので答えにちょっと困る部分がありますけど、補完っていう意味ではそういうところに着目すべきなんじゃないのかなと思います。
なるほどね。さりちゃんは？
そうですね、私もケニーの回答と同じですね、同じですね、うん、あとはちょっと前にあった話にもなってくるんですけど、今までじゃあ右が固定点でとか右でいろいろ頑張ってた人にちょっと右黙ってみようかっていうインヒビションを最初はじゃあ投手なんかも使いながら、入れてきました。でそのままねあの入って戻してしまうと結局あの固定点、新しい固定点とか安定を作るところはない状態なので、どこに戻りそうって言ったらやっぱり好きなところに戻っちゃうじゃないですか。他にここに頼ればいいんだなっていうポジションを、ポジションじゃないか、まあ、ポジションもそうだし、筋肉とか仲間ポケモンをしっかり見つけていただけていれば、おそらくまあスムーズに改善していくんじゃないかと思うので、まあ、何か、仲間になるべきポケモンがまだなっていないとか、まだ親しさが足りてないのか、まあ、まだそれでも古いポケモンと仲良すぎて好きあらばそっちに戻っちゃうのか、問題をしっかり特定した上で、まあ、そういう意味でちゃんと細かに評価していくってすごく大事じゃないかなって思うんですけど、今の問題は何だ、今なんか使えてるとしたら昔のポケモンなのか今の新しいポケモン系の問題なのか、ちょっと絞っていきながら潰していくといいんじゃないかなと思いますね。古いポケモンなんかで言うとね、広背筋とかよく出てきちゃったりするんで、
そうですね、ありがちなやつら、そのマニュアルテクニックでこうここばっか気にし、スーペリア T4 だからここばっか気にしてる可能性はありますね。その後ろ側が左の ポステミディアスタイナムが拡張していないかもしれないし、
うんうんうん、
胸郭がちゃんとリトラクションしてない問題かもしれないしっていうことを考えられますよね。
うん、そうするとさ、やっぱり右のさ、頭筋だとか、こう、僧帽筋の下部とかって見つけにくいよね。そうなって、そのシチュエーションだったら。そうすると、それこそポケモンが手に入ってないから難しいです。てか、そもそも左の IoTA あんのかみたいな話になってくると。だからそれもインテグレーションしながら、ノンマニュアルテクニックをしないといけないもんね、エクササイズね。そういう野球選手はこれね、難しいんですよ。この PRI の、話に行く前に、まあ、例えばいわゆる今言われてるのが TOS 胸郭出口症候群のおかげで右上肢がだるかったり、いわゆるその右肩関節の痛みとして現れるってことも今報告されてるみたいで、じゃあそこをリリースしました、つまりなんかいわゆるリポジションみたいな形でインヒビションしましたと。でそれも2人言ってくれたみたいに、じゃあそこからいわゆるなんかリトレーニングじゃないけど、そういうことがまで持っていけるのかっていうと、すごくもう投げる動作ってあまりにもこうこっちを頼るものなので、すぐ持ってかれてしまって、じゃあその子がまたインを出て練習戻っちゃってるのか、全然投げてないのか、ちょっとだるいです、右の肩甲骨のとこ痛いですって言ってきて、すぐ直してまた復帰しちゃったら、それこそ前のビデオでリーチには段階がありますって考えたときに、いやいや、まだ全然右がリーチして左の IoTA 探してる段階なのに、やっぱり右に空気入れますとか、膨らましますみたいな段階に、もう行っちゃってたのしなんだ。これ、早すぎるプログレッションになってるのに、ただ現場で、いわゆる野球の部活で求められてるところが、もうすごいハイレベルな運動を求められてしまっている場合だと、すごいこの求められていることと今自分ができることが齟齬があるというか、バラバラになってしまっているケースがすごく多くなるので、ここのこうコントロールも実はすごい難しいなと、
うんうん、
野球選手を見てるとどうしてもそう思ってしまうので、
投手、これ勝手なイメージですけど、なんか一投一投にものすごい体が持ってかれるようなイメージが私にはあって、投げるって、例えばめっちゃ右で食いしばりながら投げるのが超習慣化してる人とかで、目も多分一定の使い方じゃないですか、うん、投げる瞬間って。でなんで投げれば投げるほど前のパターンに前のパターンにどんどんこう引きずられていく傾向があるとしたら、そういう人に多分必要なのは、個々の筋肉のインヒビションとか、ファシリテーションももちろんなんですけど、それ以前にちゃんと運動をし終わった後とか、なんならこうイニング間とかにしっかり真ん中に戻ってこれるかどうかとか、ワンイニング投げ終わってベンチに戻った時にふーって座りながらでも別にダグアウトで立っててもいいので、ちょっと左のアウトヒー見つけて真ん中に戻ってきて次のイニングまた投げるとか、ちょっと自分で偏ってくる振り子を戻すような努力が試合中とか練習間とか、なんならこう一日の終わりとかこまめに入れていく必要もあるスポーツなのかなと個人的には思ったりすることもあります。
もうね、それの話をすると俺うるさくなるけど、まあ、いわゆるダルビッシュ投手がね、左投げで、ちゃんと投げられるっていうのも、まあ、なんだろう、じゃあ右もやるから左もやりますとか整えますとか、簡単に言うとどうしてもそうなっちゃうんだけど、なんでやるかっていうと一方に偏らないっていうことと、他にも頼れる場所を作ってるっていうのは、なんか個人的にもすごくいい取り組みだなと思ってて、まあ、あとは考え方の問題とか、こういう練習では投げなきゃいけないとか。
だから、こう、ミクロ的な部分で考えすぎな場合がありますよね。
うん、
日本語でロバストってなんていうの？ロバストとかレジリアンス、強靭なとか、耐久性のすごくある、運動を作りたがってる、アスレチックトレーナーとか選手は多いじゃないですか。メカニクス、効率的なメカニクスをとか、
うん、
僕はこういう形で投げているから、この筋肉が必要でとか、ここのインナーがアウターがとか、すごく熱心じゃないですか。でもそれと同時に、ロバスト、レジリンっていうのはシステムを作らなきゃいけないわけじゃないですか。さっきサイルさんが言ったのは、変な話、極端なことをガッてやっても、その後戻ってこれればいいわけで。まあ、全てがいいわけじゃないですけど、まあ、リスクは犯してるけど、パフォーマンスのためにリスクは、取ってるわけなので、じゃあその後にそのリスクを最小限に持ってこれるような努力をしなければいけないはずなのに、なぜかこの、その競技の使うムーブメントだけをフォーカスしすぎてる感はやはりありますね。ロバストなシステムを作るためには両方見なきゃいけない。両方に触れなきゃいけないはずなので。
うん、
でもここでなんとかしようか、エンドポジションで強くなろうっていう考えももちろん大事だ。でも同時にエンドポジション使いまくったらその後にしっかり戻ってきましょうよっていうことができないとロバストなシステムは絶対できないわけです。なら PRI があのパフォーマンスを、僕としてはパフォーマンスをすごく見てる、見えると思う理由はそこにあります、ね。なんでこっち振ったらしっかり戻ってきましょうよってことまでしっかりできるから。で、じゃあ投手に対して、じゃあ TOS ですっていう、あの、投げなければいけない。で、じゃあ根本的な改善ができない。もちろん現場にいるアスレチックトレーナー、コーチだったら、じゃあ、それでピリオダイゼーションしていくかってものすごく大事になってくるはずだし。じゃあ、それと同時に、じゃあ、動き、ロバストな動きを作るっていう意味では、じゃあ、マニュアルテクニックでここ広げました、拡張できるようになりましたってなったら同時に、じゃあどうやって投げるってこと、内転ってことで、じゃあ広背筋を使ってしまいますって話だったら、どうやってサブスキャピラリスのエクササイズを早い段階でちょっと小出ししていってあげるかとか、いうことは大事だと思うんですね。健康課金。それができなければ、やっぱり使えるやつを使ってパフォーマンスをするはずじゃないですか。ただロバストなムーブメントはやっぱりできないと思うし。どうしてもまだ代償が出ちゃうんですね。なので、それを改善するためには、じゃあ、そこで使うべきやつも使う、ちょっと小出し出しつつ。で、そのエクササイズ、そのアクティビティが終わったら、じゃあどうやってニュートラルに戻ってくるかっていう努力をする、アクティビティをまた上げてあげるから。それはもう、お散歩かもしれないし、気晴らしのエクササイズかも、気晴らしの活動かもしれないし、ピアラーのエクササイズかもしれないし、わかんないですけどね。ってことによってニュートラリティを獲得できればロバストなシステムになっていくわけじゃない
ですか。まさにその通りなんだけど、こういわゆる日本のこの野球の現場でこうどちらにも触れる状態をちゃんと作らせてくれるのかっていうところがやっぱりすごいコントロール難しいなと思うとちょっと別の話になってくるので、ね、にもかくにもやっぱりケニー言った通りミクロでも見れるしマクロの、うん、大きなシステムで見るっていうのはなんか今ここまで共通してる話だったのかなとは思いますね。 OK です。では一旦こう第4回だったっけ、第4回
4回でした、はい、もう忘れてる、
第4回をですねここで一旦終了とさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。PRIに関する情報はwww.posturerestoration.com/japan PRI Japan のウェブサイトまでお越しいただくか、もしくは PRI Japan の Facebook、Twitter、Instagram をフォローをお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。